申命記の29章と30章。一言祈って始めます。天の神のお父さん、今日もあなたの皆を、こうやってみんなと共に褒めたたえられること、またあなたのイエス・キリストを褒めたたえられること、心から感謝します。どうぞますますあなたの愛やあなたの恵みについて、あなたがどれほどの愛を持って、恵みを持って、私たちを祝福してくださっているのか、そのことを知ることができますように。今日あなたから与えられているこの箇所を通して、どうか私たちがあなたについて学べますように。そして私たちの魂の深いところに、あなたの恵みによって平安が広がっていきますように。どうぞ私たちを、またこの時を祝福してください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。申命記の29章の一節をお読みします。これはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。一番最初にこの契約の話が出てきます。で、これはそのモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約のことで、先の、契約、ホレブで彼らと結ばれた契約とは違うって。で、聖書の中には契約っていうのがいくつか出てきます。で、それについてその、八つあるみたいなんですけど、それを一つ一つその、学ぶことは別にその悪いことじゃないと思います。あ、こういう契約があるんだなって。その八つの契約の中の一つです。モアブの地で結ばれた契約なので、モアブ契約とか、で、この先、その、パレスチナというその土地を与えるよというのがその契約の内容なんですけど、約束の地、カナンの地。だからそのパレスチナ契約というふうにも言われています。名前はまあ、そういうところです。で、先にその、ホレブで結ばれた、つまりこれはそのモーセを通して、そのシナイ山で結ばれた契約。だから、実戒がそのベースにある、基本にある、そのモーセを通して結んだその契約ですよ。で、その、申命記でもそれが、その出てきました。申命記の4章の44節から、この申命記の28章の一番最後の68節まで、これが全部その、モーセ契約というか、神が、モーセと結んだ契約なんですよ。モーセを通してイスラエルと結んだ。で、その先の契約、前に結ばれたそのホレブで結んだ契約っていうのは、特にこの前回、前々回か、先々週やりましたけど、その、神に従ったら祝福を与える。けど、神に従わなかったら呪いが来るっていう。その、守ったら良いものが来るし、守らなかったら悪いものが来ますよという、その条件というか、良くしていただくに、その条件があるんですよ。従うという。少しでも間違ったら、それはもう呪いに行きますと。だから、そうならないように、その動物の血が流されたんですよね。生贄があって、その代わりとなって、その自分の罪を贖うために、自分の罪が覆われるために、動物の血が流されたんです。で、それがその、先にあったこの契約です。ホレブで結んだ契約。で、この、申命記の29章と30章っていうのは、それとは別の契約です。で、先にちょっとその辺を話しておくと、この契約っていうのは、イスラエルがこの契約、神との契約を破棄しなければ、神はその無条件でその契約の内容を実現されるんですよ。イスラエルは関係ないんですよ。イスラエルがどうするっていうのは。ただその契約を捨てなければいいっていう。で、その契約の内容っていうのは何かっていうと、約束の地、カナンの地を与えるという、それが契約の内容です。もちろんそのアブラハムを通してアブラハム、イサク、ヤコブのそのね、三人とはそういう契約を結びました、個人的には。でもここではこれからまた読んでいきますけども、その民全体と契約を結んだんです。約束の地を与えるっていう。だから所有権を与えましょうって、それを所有する、その土地を所有する権利を与えますって。それが契約の内容です。で、イスラエルがどうであろうと、その土地を有する権利っていうのは、その所有権っていうのは与えられてるんですよ。イスラエルがどうであれ。でも彼らは、占有権っていう、土地をその占領するというか、土地に居座れる、ずっと居続けることのできる権利っていうのは、それは与えられてないんですよ。それはモーセ契約の中にあるから。神が祝福、神に従うんだったら祝福して、その約束の地でずっといさせますよって。でも、神に従わなかったら呪われて、その土地から、追われますよって、それが契約でしたよね。だからそれは占有権ですよ。ずっとそこに居続けるという権利、それは持ってないんですよ。でも、土地を与えるという、その、 土地を持つ、所有する権利は、このモアブ契約で与えられているわけです。もうこれぐらいちょっと難しい話したらもう終わり、あとは終わりです。もう簡単に言えば、イスラエル、神がそのイスラエルの土地、今、そのイスラエルという国がある土地ですけど、あそこは神がイスラエルに与えたいんですよ、聖書によると。もう政治的に言う人はたくさんいますし、言うこともたくさんできます。イスラエルが全て正しいというつもりはないです。でも神はイスラエルが正しかろうと、正しくなかろうと、この土地を、約束の土地をイスラエルに与えるというのがもうそれ丸終わりなんですよ。それ以上、その、私がどうこう言える立場にありません。私たちがそうこう、どうこう言える立場に。イスラエルがあんなに悪いのに、パレスチナ人かわいそう。確かにそうですよ。でも、神はもう決めたんですよ。あそこの土地をイスラエルに与えるって。以上です。もうそれ以上僕はね、話して、これがどうだ、ああだって言えることはないですもん。人道的にいくらでも訴えられるし、その国連にいくらでも訴えられるし、そういうことはできますけど、それ以上はもう無意味です。神が決めたんですよ。以上。で、しかもそれは、その条件付きじゃない。無条件なんですよ。神が与えるってだから与えるんですよ。ただし、そこに入れるかどうかっていうのは、その、モーセ契約。神に従うかどうかによりますよ。彼らがこの後神にその従わなくなってイスラエルの王国が立って、それでもその従わないので、アッシリア帝国に北イスラエルが滅ぼされて、南ユダがその連れてかれますよね、バビロンに。それ70年間その離散の目に遭うんですよ。それでイエス・キリストがその後に来られて500年後ぐらいに。そして、イエス・キリストがその30数年間地上にイスラエルの地で、その、福音を述べ伝えますけど、それでも信じなかったんです。それでその世界離散にあったんです。それでも土地は彼らのもんなんですよ。神のその目から見て、神のその地図の中でね。だから今神が集めてるわけです。このモアブ契約によって。そのことについて少し学んでいきます。2節、モーセはイスラエルのすべてを呼び寄せていった。あなた方はエジプトの地でファロとそのすべての家臣たちとその全土とに対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。あなたが自分の目で見たあの大きな試みは、それは大きな印と不思議であった。そのイスラエルのすべて、その前回主が今モーセの前にいるわけです。そこでその話してるんですね。エジプトの地で、パルとそのすべての家臣たちを、エジプトで会ったのを覚えてるよねって。もう彼らは直接見てる人たちじゃないです。一番最初のその世代の人たちってのはみんな死んでますから、その40年の荒野の中で。神を信頼しなかったからね。だから知ってるんですよ、聞いて。吸い越しの祭りとかがやるたんびに。40年のその荒野の中でその40回をやったはずですから、毎年毎年。でそれで知ってるんですよ。どんなことがエジプトに起こったかって。で、しかし、主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳をくださらなかった。私は40年の間あなた方に荒野を行かせたが、あなた方が身につけている着物は擦り切れず、その足の靴も擦り切れなかった。あなた方はパンも食べず、またブドウ酒も強い酒も飲まなかった。それは私があなた方の神、主であるとあなた方が知るためであった。あなた方がこのところに来たとき、ヘシボンの王シホンとバシャンの王オグが出てきて、私たちを迎えて戦ったが、私たちは彼らを撃って打ち破った。私たちは彼らの国を取り、これを相続地として、ルベン人とガド人とマナセ人の半部族とに分け与えた。イスラエルの民はこの40年の間、エジプトを出てから、エジプトを出る前から、その、神はたくさんのその不思議とか印とか、その大きな試みを与えたんですよ、パロたちにね。そして、イスラエルに対しては、その、これすごいですよね。40年間荒野を行ってるのに、着物は擦り切れなかったんですよ。僕40年持ってる服ないんですよ。お気に入りの服も何年かしたらもう穴開いてきますよ。作業着に下ろすのがなんか心苦しくて穴開いたまま履いててもやっぱり恥ずかしいから履けないんです。着れないんですよ。でもこの人たちは40年間着物は擦り切れないし、その靴も擦り切れなかったんです。最近靴買いましたよ。そこが、もう歩いてると地面を感じるんですよ、かかとに。あ、もうこれ履けないわって。雨が降ると必ず靴下が濡れるんですよ。 でも彼らは40年間荒野を歩いたのに、着物も靴も擦り切れなかった。しかもですよ、あなた方はパンも食べず、ブドウ酒も強い酒も飲まず、パンも食べんかったんですよ。ずっとマナーを食べ続けたんですよ、神が与えた。収入なんかないんですよ。お金で売買するっていうこともないんですよ、彼ら。どっかお店に行って何か買ってくるっていうことないから。もちろん、エジプトからたくさんのその金や銀やその宝石をそのかっさらっていきましたよ。彼らがその区域に服した分のその報酬だって神が与えたから。でもそれで売買したわけじゃないんですよ。そしてパンを食べたわけじゃないんですよ。40年、何もその自分たちで作物を作ったり借り入れたりしないのに、彼らは40年生き延びたんですよ。男性だけ60万人のその20歳以上のね、人たちがそのいたんですよ、そこに。どんなに少なく見積もっても200万人ぐらいの人たちがいたんですよ。なのに、4節。しかしは、今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳をくださらなかった。で、イスラエルの状態っていうのはどういう状態だったかっていうと、この契約が結ばれた時に、悟る心も見る目も聞く耳もなかったんですよ。数多くのその奇跡を、数多くというか、まあ、10の奇跡をエジプトで見たわけですよ。40年間のその、荒野での生活の中でたくさんのその奇跡を見て、不思議を見て、また裁きを見て、いろんなものを見てきたんですよ。ヘシボンの王とバシャンの王を打ち破って、彼の地を相続としたんですよ。それでも、神を悟る心と、神を見る目と、神の声を聞く耳がなかったんですよ、彼らに。なぜか、神が与えてくださらなかったからだって答えるのは簡単です。でもじゃあなぜ、神はその悟る心と見る目と聞く耳を与えてくれなかったかです。彼らが神に求めなかったからです。パロの話を覚えてますかね？パロの心がずっと堅くなにされてたんですよ。堅くなで、イスラエル人を生かしたくないっていう思いがあったんですよ。それで神は何をしたかというと、もっとその心を堅くなにしたって書いてありましたよね。じゃあ神がその堅くなに心をしたんであれば、パロにそのチャンスはないじゃないかっていうふうに考えてしまうんですけど、そうじゃないんですよ。パロが決めたんです。もう、あいつら生かさないという、私の心を堅くなにしてやるということをパロが決めて、じゃあそうするんだったらそうしなさいよって神がその、堅くなにするっていうさらに。だからパロの決定ですよ。パロがもし生かそうって言ったらその生かそうという心をその与えたはずですよ。イスラエルの民が神を悟る心と見る目と神を見る目と神の声を聞く耳を持ちたいって。この40年の間自分たちのそのお父さんお母さんたちは、またおじいちゃんおばあちゃんたちは神に逆らい続けてきたって。私はこんなんなりたくないって。もっと神のことを悟り、もっと神のことを見、もっと神の声を聞きたいって、そのことを与えてくださいって言いさえすれば与えられたはずなのにね。彼らが求めなかった結果、神は与えてくださらなかったです。与えようがないんですもんだって求めないと。じゃあそれを私たちにスポットライトを当ててみましょう。私たちに神を悟る心と、神を見る目と、神の御声を聞く、耳があるでしょうか？それ誰のせいにするんですか？私のせいにされても困るし。神のせいにするんですかね？神が私の目を開いてくれないから、私の耳を開けてくれないから、私にその絵を悟らせる心も、その力も与えてくれないから、神が悪いんでしょうかね？イエス・キリストに従って生きていくという、このクリスチャンとして歩む上で一番必要なのは何だと思いますか？聖霊ですよ。何にも増して聖霊が必要です。聖霊が私の心を変えるんですよ。というか聖霊によらなければ私はイエス・キリストを信じることすらできなかったんです。聖霊が私の心を変えるので、私を満足させたい、私がしたいことを一番にするぞではなく、神が親になりたいことをしたいというその思いが与えられるんです。聖霊が神を見る目を与えてくださるので、 神に期待するんですよ、私たち。私たちの理性や、私たちのその考えで、この状況の中で神に信頼しても何も起こらないだろうというシチュエーション、その状況っていうのはたくさんあります。経済的に困窮した時に、これで求めても何も起こるわけねえじゃねえかって、自分の理性は言うんですよ。神に求めたところで、この感情がもう湧き起こっている、この、あの人に対する怒りが収まるわけないじゃないかって。こんな状況の中で、私が変わるわけないじゃないかって。でも聖霊が私たちに神を見る目を与えてくださるんですよ。ああ、こういうこの苦難の中にあるからこそ、私たちは神を見る必要があるんだなって。そして神を見て助けてくださいって。神を求め、神に助けを求める必要があるんだって。聖霊が私たちの耳を神の言葉に傾けさせるんですよ。ものすごい小さい声かもしれないですよ。あの辺、よく漫画で出てくるじゃないですか。悪魔の声と天使の声みたいな。あれ、ある意味、本当ですよ。自分の思いの中に、その、私たちの戦場っていうのは思いの中にあるので、で、私たちの戦いっていうのは霊的なもんなんだって。何か一つやることにしても、その私たちの思いの中にその思いがその戦場にあるんですよ。神のためにやりたいなーっていうその聖霊の声が聞こえてくるんですよ。愛するって言われてるよなーって。この人のことを愛そうって。あの人のところにちょっと、行ってみて、今日励ましてみようかなーとか。もう一つの声が聞こえてくるんですよ。めんどくせえなーって。今日雨降ってきたよーとか。暑いしねーとかって。で、終始それで戦うんですよ、私たち。でも聖霊がなければ完全に負けですよ。だって聞こえないんですもん、神の、私たちに対する思いが。神に対してこうした方がいいよっていう声が聞こえないから、あ、やんなやんなって、自分の好きなようにやったらいいじゃんってめんどくさいよ。もうこれだけやってんだからいいでしょう、これ以上やらなくてもっていう声しか聞こえてこないんですよ。だから聖霊がなければ、決聖霊が私たちに与えられてなければ、聖霊が枯渇して、霊に乾いている状態であれば、神を悟りようもないし、神を見ようがないし、神の声にその耳を傾けようもないんですよ。で、聖霊はどうやったら与えられるかというと、願ったら与えられると書いてあるんですよ。神の霊が。しかも誰にでも、イエス・キリストの皆によって、その、祈るのであれば、聖霊を与えてくださいって。神は、ものすごく正しいお父さんだから、私たち、その、不完全なお父さんであったとしても、不完全な親であったとしても、自分の子供には良いものを与えようとしますよね。してみれば、なおのこと、天の父が、私たちのお父さんとして、私たちを愛し、私たちに良くしたいなって思ってくださっている方が、聖霊を求める人たちに聖霊をくださらないはずがないって言ってくださってるんですよ。イエス様が。じゃあ私たちに、その神を悟る心と神を見る目と神を聞く耳がないっていうのは、神にその責任はないんですよ。ただ求めればいいんですよ。くださいって。もっとあなたのことを悟りたいですって。もっとあなたのことを見たいですって。もっとあなたの声を聞きたいですって。自分の声ではなくて、自分の肉の思いではなくて、あなたが願っておられることを聞きたいですって。聖霊を願ったら与えられるんですよ。教会歴何年っていうのは関係ないですし、日曜礼拝無欠席が何日っていうのは条件じゃないですよ。それやったら大変ですよ。もうみんなもう縛られて大変も。どんなその、理由があったとしても休んじゃいけないんですよ。それを休んだら聖霊は与えられません。みたいな。そんなの条件じゃないですよ。教会に行ったことのないような人でも聖霊で満たされることってあるんですよ。日曜日、いろんなことが重なっていけないよっていう、その礼拝に行けない、行きたいのに行けないっていう人たちがいて、それでも求めたら聖霊が与えられるんですよ。 精霊が与えられるのは、その条件は何かっていうと、一つだけですよ。神に求めるってことだけですよ。イスラエルは、その40年の中で、たくさんの不思議も奇跡もいろんな試みを見てきたのに、悟る心も、見る目も、聞く耳もなかったんです。でも神は、このイスラエルの民に対して、何を願ってたかっていうと、申命記の29章戻りますけど、9節。あなた方は、この契約の言葉を守り、行いなさい。あなた方のすることが皆、栄えるためである。だから神は栄えてほしいんですよ。契約にのっとって。神はイスラエルが栄えることを願っておられるんです。そのためにこの契約の言葉を守ることを神は進めておられるわけです。さっきも言いました、これは無条件な、その、契約だって。ただ一つだけ、その、条件があるんですよ。無条件だけど条件があるんですよ。それは何かっていうと、自分の方から契約を破棄しないということです。ですよね。契約無条件なんだけど、契約を破棄したらもうその時点で終わるじゃないですか。で、その契約を破棄しないでねっていう、破棄しないということが、ここに書いてある、その言葉を守りなさいって。これ契約に留まってなさいって。神はあなた方に、約束の地を与えるからって。それ絶対に約束するからって。そのことを忘れんなよって。彼らこれから行くんですよ。数々の戦いが待ってるんですよ。たくさんの大きなその民がいるんですよ。敵として。そこに立ち向かっていくわけですよ。それに際して神はモーセを通して語っておられるわけです。恐れるなよって。私が必ずあなた方に与えるからって。与えるというふうに約束したのは必ず与えるからって。実節。今日あなた方は皆、あなた方の神、主の前に立っている。すなわち、あなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々。あなた方の子供たち、妻たち、宿営のうちにいる在留国人、焚き木を割る者から水を汲む者に至るまで。あなたがあなたの神、主の契約とあなたの神、主が今日あなたと結ばれる呪いの誓いとに入るためである。だからここに書いてあるのは、その契約を結ぶ相手なんですけど、それはどういう人たちかというと、全イスラエルです。ここに書いてある通り。10節から10節、11節に書いてある。13節、先に主があなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自身があなたの神となられるためである。で、アブラハム、イサク、ヤコブに誓ったように、その子孫たちをその神のためにしますよって。そして私があなた方の神となりましょうって。全イスラエルに対して、この契約を結ぼうというふうに神は言ってるわけです。14節、しかし私はただあなた方とだけ、だから目の前にいる人たちだけと契約を結ぶんじゃなくて、契約と呪いの誓いを結ぶのではない。今日ここで私たちの神、主の前に私たちと共に立っている者、並びに今日ここに私たちと共にいない者に対しても結ぶので、今日ここにいないものっていうのは、まだ生まれてない人たちも含まれますね。すべてのそのイスラエルの子孫たちに、この契約と呪いの誓いを結ぼうって。呪いの誓いに関してはまた後で、この後やりますけど。16節、事実。あなた方は私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが異邦の民の中を通ってきたことを知っている。またあなた方は彼らのところにある忌むべきもの、木や石や銀や金の偶像を見た。万が一にもあなた方のうちに今日このその心が私たちの神、主を離れて、これらの異邦の民の神々に行って仕えるような男や女、氏族や部族があってはならない。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生ずる根があってはならない。この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、潤ったものも乾いたものも等しく滅びるのであれば、私は自分の固くなな心のままに歩いていても、私には平和があると心の中で自分を祝福するものがあるなら、主はそのものを決して許そうとはされない。むしろ主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、この書に記されたすべての呪いの誓いがそのものの上にのしかかり、 主はその者の名を天の下から消し去ってしまう。主はこの御教えの書に記されている契約のすべての呪いの誓いに従い、そのものをイスラエルの全部族からより分けて災いを下される。だ呪いの誓いです。で、その呪いを受けてしまう人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、16節からさっき読みましたけども。まあその心が神から離れて、異邦の民の神々に行って仕える者たちです。男性だろうと女性だろうと、どんなその種族であろうと部族であろうと関係ないって。そうやってそのイスラエルに毒草や苦いよもぎを生ずる根となる者たち。そういう人たちはその呪いを受けるよって。結局、その異邦の神々にその行ってしまう、その行って仕えてしまうことによって、心が神から離れて、このさっき言ったこの契約、無条件の契約から契約を破棄してしまうことになるんですよ。だから結果としてその毒草とか苦いよもぎのその生ずる根となってしまうんです。で、一人とか二人とか、その一つの部族のその神に対する裏切りが、背信が、イスラエル全体にかかってくるんですよ。今度は。連帯責任というか。その全体に及ぶんですよ。この地上にいられ、この地にいられなくなるよという、占有権を失うんですよ。所有権ではなくて。で、どんなにその潤ってたとしても、乾いてたとしても、だからその自分が、どうであれ、どうせ滅びるんだったら何やっていいやとかって言ってしまう人たちがいるんだったら、神はその人たちを絶対に許さないって。で、神から離れてしまって、どうせこれで滅びるんだったらいいさって。地獄にでも送ってしまえって。もしくはその目の前のこの自分の楽しみとか、その自分のその欲求を満足させるものがあって、それを手に入れられるんだったらいいさって。どうせ滅びるんだったら楽しいことして滅びてやるよみたいな。そうやってその自分を祝福する者たちは呪いを受けるって。神は決して彼らを許そうとされない。むしろその呪いの誓いがその者の上にのしかかって、天の下からその者の名前が消し去られる。神はなんでこんなその呪いの誓いなんかを作るんでしょうね。もう。読んでみましょう。22節。後の世代。あなた方の後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る外国人はこの地の災害と主がこの地に起こされた病気を見て言うだろう。その全土は硫黄と塩によって焼け土となり、種も負けず芽も出さず草一本も生えなくなっており、主が怒りと憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムの破滅のようである。すべての国々は硫黄、なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか、この激しい燃える怒りはなぜなのだ。人々は言おう、それは彼らの祖父の神、主が彼らをエジプトの地から連れ出して、彼らと結ばれた契約を彼らが捨て、彼らの知らぬ、また彼らの当てたものでもない、他の神々に行って仕え、それを拝んだからである。それで主の怒りはこの地に向かって燃え上がり、この書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされた。主は怒りと憤激と激怒等をもって、彼らをこの地から根こそぎにし、他の地に投げ捨てた。今日ある通りに。この呪いの誓いの、まあ、意義というか、っていうのは、イスラエルの民が、まことの神を捨てたという結果を知るためですよ。万が一にもって神は使ってますけど。この時点では神は知っておられるんですけどね。彼らがご自分を捨てるって。 でもそうなったら、その呪いの誓い、神が誓ったその呪いというのは必ずその人たちの上に下るって。そのこの約束されてるこの力、根こそぎにされて、他の地に投げ捨てられるって。だから主であるこのヤウェ、神だけが唯一の神なんだっていうことを知るためですよ、イスラエルが。そして周りの国々が。そして彼らのその子孫たちが。本来彼らは神との良い関係の中にあって多くの祝福を受ける民なんですよ。でも、神に従わなかったがゆえに、呪いが下って、ものすごいその悲惨な状況に彼らは入ることになるわけです。その悲惨な状況を体験することになるわけです。経験すること。この呪いがなければ彼らは我に帰れないんですよ。ポートを作って。あれちょっと待てよって。私はなんかこれおかしいぞって。なんで私はこんなところにいるんだって。私の父のところにいれば、そこの雇い人でさえ、食べるものがたくさん あるはずなのに。余るほどあるのに、私はこんなところで豚の世話をして、食べるものがなくて、豚が食べてるものを食べてお腹いっぱいにしようとしてるって。私はなんて愚かだったんだろう。神との関係、その父なる神との関係を捨てて、祝福を捨てて、私はここに来てしまったって。我に返るためですよ。神は我に返したいんですよ。イスラエルの民を、そして私たちを。辛いことたくさんありますよ。苦しいことたくさんありますよ。クリスチャンになったからといって、辛いことや苦しいことが一つもないなんてありえないですよ。むしろ増しますよ。神に従おうとすると、その自分のできないという自分が見えてくる。もっと苦しかったりしますよ。そのことについても後で話します。でもそれは、ご自分に頼らせたいんですよ。ご自分とのその関係を、もっともっとその密なものにしたいんですよ。私を信頼しなさいって。必要なものを全部与えるからって。身を結ぶためだったら、イエス・キリストの皆にも、で求めなさいって。それは全部与えるよって。イエス・キリストに全てのその権威も、力も権限も全部与えてるからって。イエス・キリストに信頼していきなさいって。頼らせたいんですよ。私たちのこういうその愚かなそのことをした結果、私たちがその刈り取るその苦しみの中でも、神はそれを使って、それで働いて、私たちの思いを神に向けさせたいんですよ。何とかして。私は元に戻ってきなさいって。29節。隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし、表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。で、この世の中には二つあるんですよ。神に関することで。一つは隠されていること。もう一つは表されていることです。隠されているものは全部神のものですよ。表されているものは私たちと私たちの子孫のもの。すべてを守って、その神とのその良い関係の中に居続けるためのものですよ。隠されているものっていうのはたくさんあります。なぜこういうことが起きるのか、なぜなぜなぜっていうのはたくさんあります。なぜこの人を選ばないんで、なぜこの人が選ばれるのか。なぜ私であの人ではないのか。なぜわからないです。なぜ神は戦争を許しにするのかわからないです。隠されていることはたくさんあります。それは全部神のものなんですよ。だから私たちがとやかく言うものではないんです。誰が天に上げられたか、誰が地獄に行ったか、そんなことも全部神のものだって書いてあるんですよ、ローマに。私たちが論ずるべきことじゃないんですよ、それは。この先何が起こるかもわかんないし、なぜそれが起こるかも私たちにはわからないんです。 でもそれ全部神のものなんです。でも表されたことっていうのは神の言葉を行って神との関係の中で祝福を受けることであり、また私たちは私たちの子孫がその栄えるためですよ。ヘブルの一章の一節と二節の途中までを読むとこう書いてあります。ヘブルの一章一節と二節。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。でイエス・キリストが今は私たちにいろんなことを語ってくれてるんですよ。イエス・キリストが語ったことっていうのはたくさんありますけど、そのエッセンスというか、その中核をなすのが神の愛とその恵みですよ。そのゆえのイエス・キリストの十字架のゆえの私たちの罪の許しですよ。そしてその先にある神にどのようにして至るかというイエス・キリストを通してね。そして神が与えようとしておられる永遠の命について。これ全部私たちのものなんですよ。イエス・キリストが語ってくださった、明らかにしてくださったのは私たちのものですよ。この神の愛と神の恵みの中に留まって、それゆえに神が与えてくださった神の許しを受け取って、イエス・キリストを通して神のもとに行くっていう永遠の命、神の国で神と共に永遠に生きるっていう、その約束は私たちに与えられて私たちのものなんですよ。私たちの意識というか、その思いというのはそこに向けたいですよ。なんでなんでなんでとか。隠されているものは神のものですから。そこに一生懸命なんかやるんじゃなくて。神に属するものは私たちノータッチですよ。でも私たちに与えられているその私たちの救いを達成するということであったり。私たちを通して、イエス・キリストの福音が伝わって、神の国が広がっていくっていうことをやったり。そこに私たちの思いをもっともっと向けたいです。30章。ここからがですね、実は、このモアブ契約っていうか、ここで書かれている契約の一番美味しいところなんですよ。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神、主に立ち返り、今日、私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし、精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神、主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神、主がそこへ散らしたすべての国々の民の中から、あなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神、主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。あなたの神、主はあなたの先祖たちが所有した地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。まあ、ここまでにしておきましょう。まあ、一つ、これ、予言的な側面があります。一説に、その、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、そうなったらってことを書いてあります。だからその祝福、その、地を全部、その所有するというふうに言われた地をその所有して、かつ、その呪いも受けて、追い出されたらねっていう話をしてるんですよ。そうなるんですけど、だから予言的な側面あります。でもそうなったとしても、その追い散らされたすべての国々の中であなたがこれらのことを心に留め、あなたの神、主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りにあなたもあなたの子供たちも心を尽くし、精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神、主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神、主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえそれがその天の果てにいてもですよ。神に立ち返れば必ず彼らをその地を所有することになるんですよ。所有権を与えられてますから。 その地は彼らのものなんです。でも彼らがその契約を捨てて神と神に従わないので、神を愛さないので、彼らはその呪いを受けて、その力、所有するよ、所有権が与えられている力、そのほっぽり出されるわけですよ。そこで後悔するんですよ。そして神を求めてごめんなさいって、その神に立ち返るのであれば、心を尽くして精神を尽くして神の声に聞き従うのであれば、神は彼らを回復するんですよ。で、彼らがその罪を犯して神から離れたとしても、約束の地に対するイスラエルのその所有権というのは変わらないんですよ。それがそのこの契約です、モアブの契約。でもイスラエルの占有権というのは彼らの神に対する態度によって変わるので、モーセ契約、大丈夫ですね。この二つなので、彼らはそのほっぽり出されるわけです。どんな時にも彼らがその神に立ち返るということをし続ける限り、契約の中に入れられているので、イスラエルのその約束の地に対する所有権というのは絶対にあります。そこは神にあってそれ保証されているんですよ。彼らが神を捨てない限り、神に立ち返りさえすれば、神は再びその民を約束の地に連れ戻してくるって、まさに今これが起ころうとしてるわけですよ。1948年にイスラエルの国が立ったわけですから。まだ彼らはその悔い改めて帰ってきてるっていう感じではないですよ。まだまだね。でもこれからそれが起こります。その時に私たちがこの地上にいるかどうかはもうわからないです。彼らのその救いの完成っていうのは、その7年の患難を通してだから。その最終的なその救いを見るときには私たちはそこにいないでしょうね。教会は全部挙げられると書いてあるから。から彼らに与えられているその責任っていうのは、自分のその愚かさに気がついて、神から離れているその罪に気がついたら、悔い改めて神のところに立ち戻っても立ち返ってきなさいという、立ち返りなさい、神の方に向きなさい。それが神、彼らに対するその神の勧めです。勧告というか。じゃあ彼らがもし神に立ち返ったらどうするかというと、6節。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。もしイスラエルが神に立ち返りさえすれば、その後のことは神はこの契約にのっとって神が責任を持ってしてくださるんですよ。何をするかっていうと、その心の放棄を切り捨てるって、神に向かない、神のことを悟らない、その心の状態、その幕みたいなその放棄っていうのを切り捨てるって、神の方がですよ。どうしたら彼らが神に立ち返ったらですよ。そしたら神が私たちの心の放棄を切り捨てて、私たちのね、のも、心を尽くし、精神を尽くし、神を愛し、生きるようにしてくださるんですよ。神の側の責任で、神の側がやるよって言ってる、その、履行しますっていうふうに言ってる、その契約の内容ですよ。7節、あなたの神、主は、あなたを迫害したあなたの敵や、あなたのあだに、これらすべての呪いを下される。あなたは、再び、主の御声に聞き従い、私が今日、あなたに命じる、主のすべての命令を行うようになる。あなたの神、主は、あなたのすべての手の技や、あなたの身から生まれるものや、家畜の産むもの、地の産物を豊かに与えて、あなたを栄えさせよう。誠に主は、あなたの先祖たちを喜ばれたように、再びあなたを栄えさせて喜ばれる。これは、あなたがあなたの神、主の御声に聞き従い、その、この御教えの書に記されている主の命令と掟等を守り、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に立ち返るからである。自分の罪や愚かさに気がついて、神を求めるまでが私たち人間の責任です。そこから先、心を変えて、神を愛し、神に従い、 生きていくようにしてくださるのは神なんですよ。私の頑張りじゃないんですよ。悔い改めます。悔い改めて、正しく生きるようにするぞ、生きるようになるぞ、とかって自分を打ち叩いて、神に対して正しく生きようなんてできないんですよ。私たちの肉っていうのはどしがたくてどうしようもないので、どんなに痛い思いをしても、どんなに恥ずかしい思いをしても、治んないんですよ。不治の病です。病で言うんだったら。だから、神はイエス・キリストを私たちに与えたんですよ。十字架で。巫女の死をもってでしか、それを清めることができないんです。神は私たちに栄えてほしいんですよ。神は私たちに幸せになってほしいんですよ。その通りです。だからこそ、私たちに苦しいところを通すんですよ。そして我に帰ってほしいんです。はって。神は祝福したいんだったな、そういえば。神が私たちがその栄えていくのを、その神は喜ばれるんだったな、そういえば。でも何なんだろう、私はって。私のうちに何の喜びもないし、何のその愛もないし、私のうちにはなんか苦いものがあるな、って。何なんだ、これはって。神は気がついてほしいんです。立ち返ってほしいんですよ、神。私が愚かでしたって。確かにあなたとの関係がブチ切れになってましたって。あなたは求めていませんでした。神にさえ私たちが向けば、そこから先のことを、神が責任を持ってしてくださるんです。また罪を犯してしまうんじゃないか、また失敗するんじゃないか、ああ、自信がないな。いいんですよ、それで。自分に自信持たなくていいです。すごいことを言ったもんだですけど。本当なんですよ。神に従っていく上で、その自信というのは全く必要ないですよ。むしろいらないんですよ、邪魔で。大丈夫って思ったら、神を頼らないから。絶対に大丈夫じゃないんですよ。自信を持ちなさいじゃなくて、神を信じましょうよ。神に信頼するんです。この私が変わるわけない、変わるわけないですね。その通りです。この私が変わるわけないんですよ。自分がどんなに頑張っても、どんなに修行しても、無理です。でも神が私を変えるんですよ。クリスチャンとして歩んできて少しずつそれぞれが変わってると思いますよ。自分の力でやったことってありますか？何一つないですよ、私。神のことをもっと求めるようになったことも。毎日の生活の中で少しは祈ろうかなっていうふうに意識をその働かせていることも。神に喜ばれるように歩みたいなっていうふうに思っていることも。自分から出てきたもんじゃないんですもん。神が一つ一つなんかいろんなことをしてくださって、ああ、こんなんだったら神に従っていきたいなっていうなんか思いが与えられてるんですよ。神に向けば向くほど、そういう思いもその力も与えられるんですよ。私たちにその力も、その思いも、ないのは、神の方向かないからですよ。世の方を見て、自分を満足させる方を向きながら、神の方をね、神に背を向けて、従いますからね。はいはい、従いますよ。とかって言って、自分の目はこっちに向いてるんです。神と全く関係ないとか。神に立ち返るっていうのは、私でも全部改めるんですよ。向き直すんですよ、神。神に向き直るんですよ。自分のその思いとか自分がやりたいこと、その世の中がやりたいこと、そういうことを全部満足させようって、自分、そこに満足させよう、満足させようっていうふうに、その自分の思いをそこに向けながら、神に立ち返るということは絶対にできないです。だって、真逆にあるんですもん。神に従うということと、自分、欲とか、世の中に従っていくっていうこと。でも、9節10節にあるみたいに、神は私たちを祝福して、私たちが栄えていくのを神は喜ばれるんですよ。神に立ち返って、 神のその教え、神の言葉っていうのを守るからです。神は祝福してくださるんですよ、たくさん。そして祝福されているのを、私たちが祝福されていくのを神は喜んでくださるんです。でもそんなこと言っても、神の言葉に従うって難しいんですよ。ってそういう人たちのためにこう、11節から以降書いてあります。誠に私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に登り、それを取ってきて、私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて、私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。誠に御言葉は、あなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。神の命令は難しすぎるものでもないし、私たちから遠く離れたものでもないんですって。神のその見教えのすべてっていうのはすでにもう表されてるんです。天の高いところにあって、誰かが行ってもらわないと無理ではないし、その地の底にあったり、海の彼方にあるものではないって。ただ私、その御言葉っていうのはごく身近にあるって。私の口や、私の心にその神の言葉があるんだって。新しい契約は聖霊によって私たちの心に神の思いを、神の言葉を書きつけるんですよね。イエス・キリストが血を流してくださった、その血によって私たちは新しい契約に入れられてるんですよ。イエス・キリストの与える救いっていうのもその通りしかりですよ。すべてが御子を通して語られていて、もう私たち耳に聞いてるんですよ。イエス・キリストをまだ信じてない人たちであったとしても、イエス・キリストのことを一回も聞いたことがないっていう人の方が、その難しいと思いますよ、探すの。十字架とか、教会とか。全く聞いたことがないっていうのが難しいぐらいですよ。素晴らしい世の中ですよ。ただ救いっていうのはそんな遠くないんですよ。人々のその場所から。御言葉は、御言葉がごく身近にあるように、イエス・キリストが与えてくださるそのイエス・キリストを通してのその救いっていうのはごく身近にあるんです。ローマの10章、8節から10節。ローマの10章の8節から10節。ローマの10章、8節から10節。ではどう言ってますか？御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。今言ったところをパウロが引用してるんですね。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。しかも救いっていうのはユダヤ人だけのものじゃないんですよ。ローマの1章の16節には、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと書いてあります。で、救いはものすごいシンプルなんですよ。どうやったら救われるんでしょうか、私は。なんかお遍路さんを回るとか、なんかそんな話じゃないんですよ。なんか修行するわけでもないし、聖書の学者になるわけでもないんですよ。ただ本当に私たちの口で、私の従うべき主人はイエス・キリストですって、そのことを告白するんですよ。そして心で信じるんです。イエス・キリストは私の罪のために十字架にかかって死なれて、三日の後に神の力によって蘇られたって。それで救われるんですよ。以上です。何かを奉仕するとか、何かの活動に参加するとか、そんなのないんですよ。救いってのはものすごいシンプルなんですよ。5歳の子供だろうと、100 100歳のお年寄りだろうと。条件は同じですよ。口でイエスは主ですって告白して、私が従うべきはイエス・キリストですって。そして心で信じるんですよ。このイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死なれたんだって。苦しんで。でも神はそのキリストをそのハデスに捨ておかず、死者の中から3日のうちに復活させたって、そのように私も復活せな、預かれるんだって、そのことを信じるんだって。それで救われるんだって。以上です。だからバプテスマっていうのは別にそのバプテスマを受けたからといって救われるんじゃないんですよ。私たちの口にいつもそのイエス・キリストが私の主だって、私がその従うべきはイエスなんだっていうことをそのずっと告白し続けてるかってことですよ。その通りだ、その通りだって。でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないとも書いてあるから。その聖霊によって、ああ、このイエスこそが私が従うべき人なんだって、方なんだって。この方を満足させるように私は生きたいって。だから洗礼っていうのはそれをその、両親、自分のその両親とその神に対する誓いですよ。正しい両親の誓いですよ。こうしていきますっていう。でも救いは本当に身近にあるんですよ、私たちは。私の口にあり、私たちの心にあるんです。そしてそれは別にあなたにとって難しすぎるものではないって。なぜそういうのかっていうと、第一ヨハネの5章の3節と4節。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれたものは皆世に勝つからです。どのようにして勝つかというと、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。私たちの信仰のゆえに、神の言葉に従うということは重荷にはならないし、難しすぎることではないんですよ。じゃあ何をその信じるかっていうと、私たちは神を信じる、もちろんそうですと同時に、神を求める者に神は報いてくださる方だということを信じるんです。ヘブルの11章の6節にそう書いてあります。だから私たちが神に助けてくださいって神に助けを求めると、神は必ず助けてくださるという、それを信じるんですよ。神の言葉に従いたいです。でも私にはそれをする力がありません。それをそのし続ける、継続する力もありません。思いもありません。どうぞ助けてくださいと神に求めるのであれば、神が私を必ず助けるということを信じるんですよ。そして求めるんですよ。そしたらそこから先、神は全て必要なものを私たちに与えてくださるので、その神の言葉に従えるようになるんですよ。だから決して神が私たちに願っておられることっていうのは難しくないし、不可能なことじゃないんですよ、神にあって。神抜きにしても不可能です。無理です。けど神にあって不可能じゃないんです。マタイの11章の28節から30節、すべて疲れた人、重荷を持っているものは私のところに来なさい。イエス・キリストですね、私。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。イエス・キリストが 99.999999999 も言えないぐらい 9% を追ってるんですよ。だから、軽いんですよ、私たちの荷は。その残りの 0.000000 数え切れないぐらいの 0.1% で求めるんですよ、助けてくださいって。私たちの責任というか、私たちが神に求められているところは、神に向いて助けてくださいというところです。その後は神が責任を持って私たちを変えてくださるんです。だから神にどっからでも立ち返ることのできるということ、神にどっからでも立ち返れるということは、私たちに与えられている大きな祝福の一つですよ。どっからでもですよ。誰でも。神に向きさえすれば、神は私たちを助けてくださって、私たちに祝福を与えてくださって、神に向かって生きるようにしてくださるんですよ。15節から最後まで読みましょう。申命記の30章15節。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたに、あなたの神、主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。
あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず誘惑されて他の神々に神々を拝みこれに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方はあなたがヨルダンを渡り入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して天と地と承認に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。神はでもこう願ってるんですよ。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。神は私たちが命を選ぶことを願っておられるんですよ。死と呪いじゃなくてね、命と祝福を受けてほしいんですよ。命を選ぶっていうことはどういうことかっていうと、この最後に書いてあります。19節の最後から20節にかけてですけど、命を選びなさいって。命を選ぶとどうなるかっていうと、神を愛し、20節。御声に聞き従い、主にすがるって。神を愛するっていうのは、神の命令を守ることですよね。だから神を愛するようになると、命を選んで神を愛するようになると、神の御声に聞き従うんですよ。でも神の御声に聞き従いたいんだけども、その通りに行いたいんだけども、できないから主にすがるんですよ。主にすがって助けを求めるんですよ。愛を求め、力を求めるんですよ。そして、許しを求めるんですよ。私は許しが必要です。私たちが命に生きるんであれば命を選んで、神を愛し、神の御声に聞き従い、神にすがるんですよ。それが私たちの生き方です。そして神、確かに主はあなたの命だって書いてあります。ヨハネの14章の6節では、イエスはこういうふうに言われています。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。クリスチャンっていうのは、クライストライク、キリストのようなもの、キリストに似たものという意味です。私はクリスチャンですっていうんであれば、私はキリストに似たようなものですっていうふうに言っていることと同じです。それは命を選んでるんですよ。イエス・キリストという。イエス・キリストという命の道を歩んでるんですよ。イエス・キリストという命の道っていうのは、神を愛し、神の声に聞き従い、神にすがるという生き方です。それどこからでも立ち返ることが許されているその神との関係、祝福として私たちに与えられているんですよ。どこからでもいいんですよ。主にすがっていいんですよ。そうやって神にその立ち返るっていうことをその続けていくのが私たちの歩みですから。そしてそれから先にもう一歩、さらにもう一歩、さらにもう一歩、神に向かって生きるんですよ、それって。神は私たちに祝福として与えてくださっているその神に立ち返るという。ことをしながら、それを続けていきながら、私たちが毎日歩んでいけますように。祈ります。天の神のお父さん。あなたが、私たちに対して、イスラエルに結んだ契約のように、私たちにもイエス・キリストを通して、キリストのその与えてくださる救いを、その契約を与えてくださっていること、その中に入れてくださっていることを心から感謝します。私たちがどうだからではなくて、ただあなたに立ち返り、あなたを愛し、あなたの声に聞き従い、またあなたにすがって、命を選んでいくのであれば、あなたは私たちを祝福し、あなたが私たちを導こうとしておられる、その神の国に、神の国を相続させてくださること、その約束を与えてくださっていることを心から感謝します。どうぞ、もっともっと、そのあなたを愛すること、またあなたの声に聞き従うこと、またそれができないから助けてくださいって、あなたに助けを求め、許しを求めながら、あなたに立ち返りながら、
あなたにすがっていけますように、主よどうぞ私たちの歩みをあなたにあって、キリストにあって、確かなものとしてくださるようにお願いします。ますます私たちが命の道を歩み、イエス・キリストの道を歩み、あなたとの関係の中で、あなたの恵みによって祝福されていく歩みをしていけるように、どうぞお助けください。お願いイエス・キリストの皆によってなります。アメン。